で、余震はそのもしそうになったとしてもそれまでの運営費っていうのはどこからこう錠剤を集めることができるんですか。
今運営費は、まあ、少しながらもサポーターのやつで微々たる金額ですけどもとりあえずありますよね。で それ以外のやつは全て前みたいに自費で動こうかというふうな形で、思ってます。だから今山城さんの方で東京の方の事務所の方はそのまま2年間契約をされてるということですからやっぱそこ、ま
あそこは定単価で安いと思うんですよね。
契約をしててで途中で解約したりなやかやすると、ペナルティがあるというふうな話も聞いてますので、そこのところはやっぱ温存して残していって2年間後、まあ、極端に言うとも
ったいないですね。
もう1年半分
は1年、いやだから住さんの方から
これはもうしょうがない、あの共済から追い出されたから結構追い出されたとかいいから借りざるを得なかったから、ね、
先生住さんの方から事務所と名称はそのまんまで要するに役員を大幅に改正して、この目標、目標というか運営案でいくと
そういうことだと思います。
こういうことで、
まあ、その方が先に、その方を先に進めてね、鷲見さんの言われるように、わしがやる、わしがやるではなくて、ね、わしがやるっていうことになるとじゃあその坂本さん、あなたをじゃあ、まあ、理事に置いてくださいとかほんで私がこれは理事長をやらせてください。ほんでこういう運営方法をでやりたいと思いますと、皆さんいかがですかっていうこと。だからここに今評議員で来ているのは評議員っていうのは鷲見さんが一番ご存じの通り解散するかしないか、それの判断をするのは評議員ですからね。だからその解散をしてそのいわゆる機構解散をしてでもこんなことができるのか、それとも機構があった方がやりやすいのかっていうことですよ。だからそれで
解散をする必要ないから私が見つけました。
だからそこです。
だからそこですね。
そこです
言われる通りです、うん、だから解散をしないでもできる、まあ極端に言うと解散をするよりも寄付の方もお金の方も集まりやすいし、企業の方も公益だったら寄付をしますよというところもあるんですけど、だからそこのところで、公益の方は残した方がいいんじゃないかと。
だから
一般社団であれば寄付はできませんという話
で、だから一般財団であればね、どこ行ったら一般財団の運転代行振興機構ですから寄付してくださいって言ってそれは寄付しませんよ。それだからそれだったらその残すのか残さないのか
まずそこは決議ですね。
そこを決議してそれからの話じゃないですか。
そうですね。
だからその山城氏の言うことはもう資金もないし苦しいからそれだったらもう一般財団にした方がいいんじゃないかっていうことは僕は聞いてます。だからそれだったらちょっと待ってよと、せっかく作ったんだからだからもう解散する必要はないじゃないかっていうことです。それでそうなってくるとやっぱりその役員人事もあるだろうけど、僕に言わすとですよ、何もその坂本さん辞めてもらうんじゃなくてね、坂本さん続投でもいいし、で鷲見さんがですね、いわゆる専務理事になって、専務理事じゃなくて、事務局をやってもいいし、だから、そこら辺もそのいわゆるこいつを下ろして、新しい全部入れ替えるんだっていうことであれば、僕は反対です。
いや、そういう意味のこと言われるか、それでいろいろやり方ありますがね、この中でも使わんとかっていうのはまだ言っておりませんけど、必要である人は置いてもらって、やってもらって、手伝ってもらっていけない。で、中身がわからんこともあるし、そういうことも考えてやっていかないかなと。問題は、
だから基本的にはこういうことですね。運営案っていうのは、基本的にはこういう運営案でやりたいと、今までとはちょっと方式が違うんだっていうことでしょ。
そういうことです。
そうですね。だから、これで具体的にやるのはもう決めてからでいいです。だから、一般にするのか、これでも財団をそのまま続けていくのか、これはさっき決めましょう。ほんで、決めてから、おじゃあ、あとはどうするかっていうこと、決めて、一般だったらこんなことはできない。だけど、財団があるから、で公益法人があるからできるんだっていうことでしょ。だから、それをさっき決めないと。
だから、この間話した通りですよ。もう辞めると言われるから、私が引き受けようということを言って、スポンサーを探そうって言ってやったんですから、それで私が、まあ、探してきて まあ、最悪の時はどうするかに決めておりますし、でやっぱりわからんから今のものを活用せないかどうだということも知ってますから。ただね、ここでじゃあ誰がやってどうなるかというのは岡村さんの主張だったんですけど、それはちょっと言われんということだったんですかね。まあ決まればそういうふうでその方向でお金いいということになったら、まあまず定価も変えなきゃ、中身も変えていかなきゃ、それから今4式に、ここにおるものでやけん、新しいものでやけんというんだったら、そうしてやるためには皆さんの話も聞いて進めていこうと思っております。だから決してみんなやめてくれてどうだっていうのことは、そういう言い方になるからこっちもそのつもりでおったんですがね、やっぱ要領がわからんといけないから、必要であるものは乗り残ってもらおうと思っています。だから今回は私の任期ですから、きちんとしてあげてやらんと何のことやらわからんし、デタラメやることはできんから、で大事なことだから言ってるんです。
でもそのさっき決めましょうよ、だからこのまま続けていくか、続けていっぱいにするのか、
ね、続けていかんということだったから私言い出したんですから、行くんだったら、いやこの話はちょっと待ってくれという説明がなかったんですから、それを言ってるわけですよ。
いや、5月の時は要望は理事会で決定事項を評議員会にお伝えしたわけですね、お伝えして、あとは審議は結論を出していただくのは評議員の方々なんで、その理事としてはこういう今財政が困難なんで、こういう方法でもっと幅広く、まあ、今林さんがこうね、羅列して出されたようなこともね、一般なら容易にできるというところでですね、財源も集まりやすいし、その方がいいんじゃないかなと。でそれとあと行政の方も一応今年の1月から、その当時の事務局長の山城と私の方は一緒に行きましてですね、方向性としてまだどっちにするかは、結論は出てないんですけど、財源がこう今まで通りこう乏しくなるなれば一般に改善をしてですね、また同じようにこう業界団体としてやっていきたいというところは、申し上げております。で、行政の方の回答も一般なろうが何が冠が変わろうが、業界団体として要は位置づけとして、やっぱり国交省は、JD 共済イコール協会団ですね、で全財工イコール機構という位置づけでものを見ているので、今まで通り遂行していただければ冠が変わっても行政の方は何の問題もありませんよという回答は受けててですね、これはやっぱりあとは内部で決める問題であって、まあ一応もしかしたらそういう方向性になるかもしれないというのは行政に関してはお話はしてあります。いきなり変えるわけいかないので、でその時は事前にご連絡をいたしますというところでお話は進めてるんですね。
この話が決まらんとすら誰にも話ができませんよ。例えば行政にも話もできんし、それから亀山先生にも話もできんしですね、とにかく変えていきたい、やりかえるのであればきちんとしたことが必要ですから、今財略を案内をした、案として案内しましたんですが、まず
まず評議員の方にすいませんが、記者さんに申し訳ないですけど、公益か財団か決めていただきたいんですけど、
その前にちょっとよろしいですか、すみません、いいですか、
はい、
今まで信号機構のことで進めている事業なんですけども、まあ、通報制度とかですね、有料評価制度とか、あとは講習会などやってますので、これは続けていくのか、
これは私だそれはできます、やろうと思ってますから、だけどそれはやろうと思ったんですがね、決まらんことにはできませんよ、ね、
いや、それはそうなんですよ、
それですよ、それやっていこうと思って、あなたが言われることはやっていきますやらんというんじゃないんですよ、きちんと決まってね、行政がこうしてやるっていうことは守っていってやっていこうと思って、でそれには我々の頭の悪い意見からいい人を入れてもらって、そして頑張ってもらおうと、中身を変えた方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、それにはやっぱり全然知らん人を入れるわけいけませんから、今の方が何人かおられてからやってもらうのが適応じゃないと、正しいんじゃないかと思ってますからね、
うん、まあ、ただ今岡村さんが言ったように、今のトライアルということで国交省が取り組んでるのは、これ方針が出てるわけですね、国としての方針が出てて、これはやっぱり業界団体と遂行しなければあんたじゃあ離脱してくださいよというところになって って、そうすると教会しか残らなくなってしまうというところなんで、ここはやっぱりあの国の方針で決めてあることなんで、これ業界団体としては遂行しなければもう必ずいけないとは思うんですね。まあ、あのこれがあの全代表もしくは機構のためだとは私は思います。
これ最低限のところやっぱりやります
よね。そうやらないとダメですね。これから全国に広がっていくわけですからね。
だから最低限のところは含めて、やらなくちゃいけないところはやると。それ以外のところはまあ先ほどちょこっと書いたところになるんじゃないでしょうか。まあ運営とかどうのこうのというのはこう評議員で決めるところじゃないんで。
そうですね。
まあ、公益の方で、あの
運営は決まるもんじゃないんですけども、ね、ただ我々の参考意見として聞いておかないと判断できないんですけど、ね、それと、解散聞いてもいいですか、
ね、はい、私でよく分かる。
あのさっき林さんのところで書かれたあの運営なんですけど、はい、これを実践してみたら相当の専門的知識と苦労というか手続きも大変だと思うんですけど、
手続きはもう、先生の方にある
手続きの
話してあります。
手続きは
これ可能だというふうに先生方がおっしゃっていますか。
できるということで、あのじゃあできたらあの持ってきてくださいという話で聞いている。
ただあの今までの人工育のリーさんいっぱいいたんですけども、こういう話がいくつか出たんですけど、リーさんそのものが僕のリーさんいかがなんですか。
まあ、
もう本当に真剣で
理事の方で、まあ、前に新国空の方で理事で動いたのは私と田中さんぐらいだったですよね。
本当に動いてくれればこれも実施できてたから
ですね。動いてくれんけどね。いや、その強子にはね、私もあの田中さんとかに相談したこともありますよ。でもね、その通りにならなかったことはまあ惜しいかな。
真剣で田
中さんね。あ、そうです。私はあれからこっち何も本当はあの声山城さんいらっしゃるけどね、山下さんに寄付せない件だったら寄付もしておりませんというのはですね、やっぱりやることはみんなでやらないけんという気持ちでやったつもりですけど、あのこれを作った時のことが山城さんもわざわざねご案内してもらってから来とるんですから、私は山城さんには本当に感謝しています。だからそういうことですから、山城さんもね、まあ悪いというんじゃないんですけど、私ちょっとこう自分としては彼は尊敬しとったという意味でからこの間言いましたが、中身は言いませんけど立派な方ですよ。でもちょっと私の性格には、私のどっちかがまっすぐ行こうですからね。だから、あの人が本当に困っとったら助けてあげなきゃいけないという感じですから、この会についてはもう嫌だと思って、寄付を山城さんさせてもらいたかったですけど、僕は一銭も出しておりません。本当にそういうやり方です。だからどっちか言うとね、ああ、これはダメな、この人、ここはこの組織はダメだなと思ったから、寄付しておりませんなんですよ。だけど山城さん入った頃に山城さん給付していますよ。5万給付したり2万給付したりからずっとやってます。ああ、だけど中身に対して私が言い出して亀岡さんとこ行って僕はもう嫌気がさせてやれてやってないんです。それはね助けていかないかん。山城さんの前はあれは誰だったかいね、あの井上さんになかったね。山城さん初めからじゃないね、あんた。
そうそうそう、はい、基本準備期間
あの途中でね、山下さんはね、あのなんとかさん、あれはなんか大阪の、
いや、あのだから一般の時はあの共済が兼ねてやってたんですね。
そう、一番一番一般だった
んで、その
お父さんが大阪やったんですよ。
それからあの公益になってから山下さん、
初めからですよ。彼は初めからあのなんとかさんは、坂本さんは一般の時もそうだった。だけどこれじゃいけんって言ってまたいろいろとお願いをしてやったんですが、その時は
いや財団にねのなった時には移行した時にはね、井上があの事務局長してたんですよ。
そうです、
うん、
作った時には
あの要はその伊藤が何を売り上げて伊藤があの理事長をあのやってた最初の時はね、その2年はやったけど、あとは、うん、いろいろとあって、
そう
一番最初はそうだったんですよ。そうですよ、いいのいいです。それであれですか、あの鷲見さんにお伺いしたいんですが、これ今までも、もういわゆるフォーラム事業とかいっぱいこれやってましたよね。いろんなところでやってますよね。
やってますね。
この参加してます。これは続けていってほしいということです。あのこの中には運営ですかね、これ運営とまた別なんですけどね、いわゆるあの
公益事業ですね。
公益事業ね、フォーラム事業っていうのはね、あ どんどんどんどんやっていかないと、やっぱり金集まりにしてもね、あのじゃあ 誰が懐入れても違うんかと言われるようなことじゃどうしようもないんで、いわゆるそのこんな崩落事業とかこんなのをメインに出して、あとはこのこういう保険でも何でもネットでもいいじゃないですか、そういうことをその進めていくということをね、約束してくれるんだったらね、僕はあれですよ、このままでいいと思う。一般にしなくてもこのままでね、公益財団でやったらいいんじゃないかな。僕の考えとしてはね、せっかく続くんだから、これ続くって大変だったんですよ。
そうですよ、だからそれを言うんですよ。ね、
社会にするという
か、それで私が引き受けるって言ったんですから。
これはね、やっぱりね、社団をね、取られてしまったんですよ。まあ、山城さんもよく知ってると思いますがね、社団を作った、我々が社団を作ったんですよ。それをね、全部取られてしまった。それでそれいかんと、3分の1。だから最初は、我々主導でやってたんです。
どこに取られたんですか、社団は。
丹沢さん取られ
たの？ JD に取られたんじゃないですか。丹沢
に。
そうです
ね。
それを見返りとしてこれを作ったんです。
言えるのは、財団と社団とで良し悪しやって、財団の方は、寄付を集めるのは大変、やっぱ企業の方とかいろんなやつ難しいところもありますけど、一旦 OK が出たらある程度ずっと継続はするんだろうと思いますが、社団の方は、この運転代行平均 2.8 台のところというふうな形で寄付金等を集めるというのはかなり、今社団の方もかなり苦しいところもあるみたいなので、継続するというふうな形であれば、私の方思うところは財団の方で反対に良かったのかなというふうな形で思うんですけどね。
やっぱり財団は寄付金ないですか。
寄付金を集めるつもりで
会議ってわけじゃないですし、
ね、寄付金です。
それとあと一つがあるのは、今国が進めてるトライアルっていう今資料回ってると思うんですけど、ここには支部が活動しなければいけないんですね。中央が命を出して、支部で各都道府県で活動してトライアルを推進しなさいというところになってて、残念ながら財団はここで支部ができないという大きなハードルがあるんですね。このハードルが回避ができれば、私は財団でも公益でも私はいいなというふうに思うんですけど、この時に要するに丹沢さんのところっていうな、あれは失礼なんですけど、協会さんは今年中に10件支部活動トライアルの候補者を募りますというところで言ってて、で、まあ、実はその私はその、向こうの事務局長の栗原さんと、先日お会いしてお話ししたんですけど、まあ、財団の方も核となるものを用意しますので、財団で、遂行できるところ、特に群馬県は、財団が圧倒的に強いですと、で社団が声かけてもなびきませんという、申し訳ないけどなびきませんというところで、群馬に関しては、財団の方で仕切る。当然そうなると北関東4県、まあ、お隣の栃木県、茨城県、埼玉県に関しては私の方で回って財団でやりたいなというふうに今思ってるわけですね。だからこのトライアルに関して来年度、今門口さんがお話しすれば分かるんですけど、この3県のモデル県が終了すると、国交省の方はじゃあ他にできるところっていうことで打っていくわけですね。随時ということの表現になってますけど、そうすると、群馬県はトライアルに参加して、要はその国の政策通り、代行事業者の基準を高めていくというところに賛同して、地方行政、ましてや群馬県の場合はすでに今年の3月に県と、県警さんと、業界団体機構と、協会が入って、一つの、連絡協議会というのが立ち上がったんですね。これはそのトライアル、国の方針にのっとってですね、これからいろんなところをやっていきましょうというところで、今年は市場調査
ということわかりますがね、この間5月に言われた言葉で尊重して言ったんですから、だからやるかやらんかの決めてください。さっき誰か片岡さんが言われたけど、やるならやるし、やらんならやらんということになると 書いてもらったんですよ。
そうしますと、重ねて伺いますけれども、やるということになると、鷲見さん主導でやってるということになるんですよ。
いや、一緒にやるんです、何か。
何人か。
一人ではできませんよ。
今現在、坂本代表理事がいるんですけれども、その坂本代表理事を中心として話を進めてい
く。いやいや、この間辞めるって言われたんだから、それを尊重して言うんですよ。それでなかったら、私、ね、
今現在、代表理事として坂本さんいるわけですから。
いや、それは今までのことで、今までのことを言ってんで、今度は新しくやるって言われたら、ね、これはもう、じゃあダメや、公益法人はやっていけんって言われたから、じゃあ待ってくれ、私が探してくるからということだったでしょ、5月に。
そこで賛成が多数ということになると、まあ、鷲見さん主導でやってるということになるんですね。
いや、私一人ではいけません。
わかります。
一人ではできません。
一人ではできないんでしょうけども、
例えばの話がね。
現代表理事は抜きでやってるということになるんですね。現代表理事のは抜きでやってるということ。い
や、それは辞めると言われたから私は言いなしたんで、このままやるんだと、そのことはその時言わなかったらことが起きませんよ。だから、私は。
現代表理事でいるわけですから。
いや、だからね、現代表理事がそうやって言われたから私が言ったんですよ。だから、その場所辞めるとか一つも言ってないけど、そういう案が出たから、じゃあ私が引き受けましょうって言ってやったんですから、それをどうするかいうことを決めてくれんと、これ今から声かけたものをやるっていうのはなかなかできませんよ。私はできるという案が、ことを話をしてきておりますから、やりたいんですけど、やっちゃいけんってことだったら、いや、いけんから、いいか悪いか、このまま続けるかどうするか、この間言われたように、やめる、手を引くんだったら私がやりますということを言ってるんですから、それに賛成するかせんとは言ってください。
いやいや、それじゃ
あ、ですから、そのことで
しょ。手を引くか引かんかじゃなくてですね、だから手を引くか引かんかで、そういう言い方するからダメなんですよ。公益を続けるか続けないかということですよ。その代表理事がここにおるから、
どうの代表理事が辞めると言ったんだから、もう辞めるということであれば引き受けるということで話が決まったんだからね。その時はそれでは行きませんよということを言われたら誰もおりません。それはここにも事務局長もいらっしゃるし、ね、あの時に出席した方いらっしゃるんだから、そういう話がその時出とるなら別ですけど、出なかったらなんでその苦労してからね、ね、メーカーに行ったり何したり言ってから先生に相談してやってきてます。
ということになります
か。ここだったらやらんですよ、そのこと。
すみません、いいですか。
やらんですよ。
そういうことになります
か。なぜその場で言わんのですか。
いや、そういうことになると、
ちょっと待ってくれですから。
そういうことになるとですね、この協議委員会で現代表理事を辞任させなくちゃいけないんですよ。
いや、だから今から話をすればいいじゃないですか。私も
そうじゃないと、
全部やり替えてやればいいじゃないですか。
そうじゃないと、この意見に賛成とかってできない話です。
そんな話、5月に出ました
っけ。それは出ないです。出ないん
ですよ。議事録は取ってないですか。
取ってない。
これから、議事録渡したら、
議事録は私持ってますよ。テープがあります。
議事録それ自体で、石用事ないですよ。
石用事はなんか黙っとくとか、石用事がない。
いや、テープ出してくださいね。嘘ばっかり。
誰が
テープを出してください。
いや、言ったじゃないですか、5月。
いや、本当大変なことになっちゃうんですよ。評議員会の責任はすごいことね、これ。
僕は評議員が大変ですけど。
一つ、いいですね。じゃあ、山島さん、どういうことあの時に発言したことはどういうことだったのか。
だから、一般社団か、社団です、財団じゃなくて、一般社団に変えていこうと思いますけど、ね、それはまだ最終的に表明の皆さんでまだ、
いや、本気はまだ変えられんから、
5月の時に決める必要はありませんよ。
そうですよ、年内で決める。そうって言ったんでしょ。それを、その話でやるということですから、じゃあ、待ってくださいと。
だから、
そういうことだったんじゃない
ですか。鷲
見さんは、何の話があんた、しないであれ、
するんじゃないでしょ。鷲見さん、今日は人の話を聞きに来たんですか。それとも自分の言うことを。
いや、私は言われるから、それに対してちゃんと話をしよるんじゃないですか。
あなたのことを聞かれたら話しませんよ。どうしますか。
何を、
人の話を聞きに来られたんですか。
だったら、そうですよ。
だったら話しますから、遮ったら話ができませんっていうことを申して。
いや、言ってくださいよ、
じゃあ。だから、5月の時は、理事会では一般社団にした方がいいということになりましたと。で、ただそれはまだ5月の段階では決めなくていいですよと。で、最終的に表現の皆さん決めることですから、言ったら鷲見さんが、私は公益を続けた方がいいんじゃないかと思うんで、もうちょっと考えさせてくれとおっしゃったんです。じゃあそれはそうして
、いや、私が引き受けてやるからって言う
んです。そんな聞いてるんです
よ。ちょっと人の話を聞きに来られたんですか。
いや、そんな言い方をせんでもね、私はそうやって言ってるって言うんだから、うん、いや、あなたはそうやって言って言ったって言うんだから、そこの部分が違うんですよ。
押し付けるんだったら黙りますよ。
先に話してください。
黙りますよ。
先に話してください。
黙っていいんですか。
黙っていて誰が言うのか。 いや、あなたがそう言って言われるからそうじゃなかったじゃん
か、ね、いや、
聞きたんだ、
話せってなら話しますけど、頭から常にそれぞれ否定するのはもう話ができませんから、議論ができませんよっていうことで。
いや、だからどうしますか。だからその話を今言ったから、あなたがそう言って言ったって言うから、そうじゃなくてはしがね引き受けますって言ったんでしょ。
これいつまで決めなくちゃいけないですか、公益財団。今月、今年いっぱいですか。
いや、期限はないです。期限はないです。期限はないですね。
一般財団に変更するのにはいつまで決めなくても、
あ、そうです
ね、それもないですね。うまく進む。
ただ12月はほら、締めだから。
あ、12月まで。
1月になると期が変わるという。
ニュアンスでは本当に12月までというみたいな形で言われたんですか。
もしちゃんと正確なことを知りたいなら話をさせてください。思いに行かないって遮るなら僕は黙っておきますよ。
いや、聞いてるんですけど、
だからいつまでにしなきゃならんとかそういうのはありません。何かこう取り消しを受けてるわけじゃないのでね、自分たちの意思で決めればいいです。でそれから、一般社団化っていうのはそういう方策がいいんじゃないですかっていうのは理事会が提案をしているということであって、何も決定じゃありません。それから決めるのは評議員です。で、あとはその要は公益を続けるとしたらどういうふうな財源を手当てして、で継続的にできるのかっていう、それができるのはもう万々歳で、私も何の異論もないので、鷲見さんに感謝しますけど、その、今後どういうふうに運営していくのかっていうことで、今のような運営の案とか事業案がね、本当に内閣府と警察庁、国交省、それから亀岡幹事、運というかその弁護士さんの行政書士も誰でもいいんで専門家交えて、しっかりと議論してください。で、私の第一印象としてはこれは通りません。それはあくまで私の主観だから、ちゃんと専門家を入れて、これでなるほどってなれば何の反対も異論もありませんし、私は決して足を引っ張るような気持ちはありません。だからとにかく行政がよしと言わないものは進めようがありませんので、そこをちゃんと方向付けっていうかね、道筋決めてから協議委員会の決定はその上で最終決定を下すだけなんですよ。まずはその道筋をつけないことには決めるも決めないも、まあ、決めたところで頓挫するものは頓挫してしまいますよっていうことです。どっちにしろ専門家交えてね、私にしたって素人ですから、経験はあるけど素人です。林さんもお詳しいけどね、しかし専門家ってわけじゃないけど、やっぱその金岡幹事も含めて、きちんとその専門家と行政とちゃんと話をして、じゃあそのメーター機ってどう具体的にどういうことですかとか、やっぱ特定企業が絡んできたら問題出てくるんで、そこちゃんとね、それだって別に悪いことじゃないんで、うまくそれがこうすればいいっていうのを、ね、つけてくればいいんですよ。求人だって喜ばれることですから、うまくできるならいいと思う。ただ求人は求人で、またそういう人材 のいろんな法律のハードルあると思いますね。専門家は皆さんご存知でしょう。あと保険だって当然ハードルあるんですよ。で、ここだけ聞くともう完全に公益認定 の変更になっちゃうんです。だから要するにもう全くその名前だけあるけど中身が別人みたいになってしまうんで、行政からするとね。だからそこを本当にそのクリアできますかね。クリアできるなら私何の異論もありませんし、ましてや事務局の実務から直接今離れますけど、バトンタッチすることは責任持ってね、迷惑かけないにしますけど、だから現実問題そこら辺をまず方向付けをできるんであれば、逆に言えばその、
私の方で一応確認させて、聞いたところだけしかちょっとははっきりは答えられないんですけども、
でもそれ
それ私もちょっと今の話
それもね、それもちゃんとだから専門家を交えてやってもらった方がいいと思います。
わかりました。
中間の話
一つだけですね、私の方としては聞かせていただいたんですけども、フォーラム事業今有料認定制度で国が推進している、業がありますよね。そのやつをちゃんとやっていく、それはもちろん言われましたけど、それは必ずやっていくから、その他にこの公益財団法人は何をする、何が一番目的なんですかって話が一番最初に出ていまして、飲酒運転撲滅が目標ですよという話も言うと、じゃあそのちゃんと3つなり4つなりの事業をちゃんとやってください、それは公益で通りますと。 というふうな形で言われる。その他に収益事業としてはここの土台としてはどこが支えるのかという、要するに寄付金ですよね。給付金等が問題だと、
ね、
ここで実際のところ、あの社団の方も今苦しい状態があると。でも実際経済としてはかなり上の方、バブル近いみたいなところに水準があるというふうな形で、じゃあ一般の企業の方から給付金等ができるような形を作りましょうという話をして、じゃあこの公益の方は収益ができるんでしょうか、できないんでしょうかと。という話をさせていただきました。で、収益はできるとあっさりさって言われまして、でその仕組みとしてはいろんなやり方があるんだと、この先生の言われるのは今現役と現に公益としてですね、収益事業をなさるというところもあるわけですから、それを見習ってやっていけば収益の方はある程度できるんじゃないでしょうかという話でした。以上です。
それはあくまで今の中間的にできるんじゃないでしょうか、だとリスクは大きいですよっていう。
もともと公益を財団をなすか一般財団にするかって話、一般社団ですかね、一般社団にするのかって話。でも実際のところはっきり言ってから、私が一般社団になったとして、一般社団で運転代行の方から寄付があるのかという話になると多分ないと思います。なんでないかというと、私はしません。
だから一般企業からの寄付にしたって、公益財団を続けるから一般企業が寄付をしてくるかって保証はないじゃないですか。だからまあいいんですが、そこも含めて事業計画は専門家さんで、
企業の方から言われたのはですね、一般財団ですか公益財団ですかというふうな形で言われたんですよ。
で、企業ってどこですか。
いや、やっぱ私の方で
一つや二つで何百万出してくれるか知りませんけど、だどっちにしても今中間的なことを言って、それで判断したって間違っちゃうんじゃないですかって話です。だからあくまでちゃんと取るものがいいんですよ、ね、いいことですよ。だからその可能性をきちんと調べて、これでいけますねっていうのをできれば専門家も含めてね、ああいけますいけますって言えば誰もリスクを負わないですし、あとは汗かいて頑張ろうっていうのはみんな一致団結して頑張れるんで、
給付金等だけで本当はやっていけるという寄付のところの数字はもらってるんですよ。
だからその抽象的なものだと
お約束はもらってるんです
よ。だからね、
加藤さん、すみません、僕これで最後にします、要はペーパーをきちんと出してください。出すべきだと思いますよ。私が求めたいのは、もう私これで最後にしますけど、ペーパーをちゃんと出して、でそれに対してここはどうなんですか、ここはどうなんですかって質問もペーパーで返しますので、それをちゃんと受けて、それで詰めていかないと、あまりにも漠然すぎて危なっかしい。
一つ言えるのはですね、この一般公益財団にしろ社団法人にしろ、どっちも公益財団は残すか残さないかなんですよ。一般社団法人は新たに立ち上げることもできるんですよね。
別口で
立ち上げることもできるんです、だからこれはこれで住さんとしては残したいと、でもしあれであれば、皆さんが一般社団を作りたいんであれば新たに作ってくださいという趣旨じゃないですかね。そういうことですかね。
そうなんです
よ。だから私はそこは理事会でも反対したんですよ。
これは、ね、この間もしっかり言ったように、この間の山城さんへのいろいろあったから私退職するというのは書いてもらいましたからね、今もどうしておるか、ネットを見たらおるかどうかってから質問しました。で、次がおらんからで、次がおらんとしたらね、次入れさせてもらうと今日表現でから決めてもらいましょうね。次見つめてるから、そういう話とこいつらに、ね、この話を別にするから、やらんならやらんでいいし、別に私も
全然
飯
が
食えん
の
であるないし、
これね、この運営案がありますね、今林さんここに書かれたね、こういういろいろ運営案、これをね本当に実施できるかできないか、これを先に立ち上げてください。ほんでできるようであればね、公益財団を残せばいいんです。できなければもう解散、こういうことね、もうそっちの方がいいと思う。残したけどやってみたら全然できないんだと、一緒だったっていうのはこれは無駄な、
ね、
無駄だと思います。
さらに400万
かだから、これは公益、僕としては公益財団は残してほしい、だけど この運営、こういう運営ができるのかできないのか、できれば、それこそ個人の寄付なんか頼らなくてもいい、これで自主的に金が集められる、お金が回ってくるっていうことができると思います。それから後に、じゃあ、公益を残しますか、公益を残してくれたら、こんなことができました、これだけぐらいになりますっていうやつをやっぱり出して欲しいですね。で、スミさんに言われるように、わしにやらせ、これいいですよ、スミさんに やってもらってもいいです、スミさんにやってもらってもいいからね、下駄を預けますから、このいわゆる運営案を本当に実施できるかできないかっていうことをね、一回検討してください。それで、さっきも言われたように、任期満了との評議員とか理事についてはね、改選については皆さんで同意しましょう。
そうですね。
そうです。